獅子編纂だより、我が町歴史散歩ナンバー173、野瀬の常房衣装をめぐる山川正信と鍵浦文庫。野瀬の古文書。文化14年1817年、野瀬出野村の辻官兵衛の家から竹筒に収められた古文書が見つかりました。ひらがなの多い文章を苦労して読むと、壇の浦で死亡したはずの安徳天皇が野瀬に隠れ住み、この地で没したこと、この歴史を子孫に残すため安徳天皇に従って野瀬まで来た藤原の常房が記録したことなどが書かれていました。知識人、文化人の関心と評価。常房遺書と名付けられた古文書は、安徳天皇にまつわる内容から江戸や京都で話題になりました。木村蒹葭堂、滝沢馬琴、伴信友、元折大平といった知識人、文化人たちは、この古文書の写本を苦労して手に入れています。常房遺書は、当時からその内容を疑問視する人が多く、野瀬の領主で旗本の野瀬氏も、これを取り上げて宣伝することはありませんでした。蒹葭堂だけは、遺書に書かれた土地の様子は今とよく符合しており、神塚の虚言と断定するべきではないと述べています。この常房遺書の原本は、明治30年代に所在がわからなくなりましたが、多数の写本が作成されたため、現在の私たちも簡単に内容を知ることができます。山川正信と鍵浦文庫。それでは、なぜ常房遺書は、多数の写本が作られたのでしょうか。それは当時の人々が安徳天皇が生き延びたことに疑問を抱きながらも高い関心を示し続けたからです。とりわけ池田の国学者山川正信、1790年から1863年がいくつもの写本を残しています。正信は西大和屋という造り酒屋の主人であり、池田村取締役を務める傍ら、鴨の末高から国学と科学を学んだ知識人で、六祖円とも名乗っていました。国学者としての業績は、神武天皇から平成天皇までの陵墓、天皇の墓を交渉した三陵攻略がよく知られています。常房遺書に関しては、文政元年1818年と文政3年1820年の二度複数の写本を作り、これをもとに内容を検討、交渉して悪乱期交渉を作成しています。幕末から昭和まで代々林田家が収集した資料は鍵浦文庫と呼ばれ、一部は歴史民俗資料館に保存されています。この文庫にも常房遺書の写本が約10点、近代以後の関連資料も合わせると20点以上の資料があります。昭和9年1934年には、林田良平は安徳天皇野瀬伝説資料を写しています。林田家は幕末から昭和まで常房遺書が伝える安徳天皇伝説に深い関心を持っていたことがうかがえます。常房遺書は安徳天皇への関心から多くの知識人の注目を集めたものの、偽書とみなされ、現在に至っています。しかし、私は常房遺書には、安徳天皇が生き延びた話とは別の物語が織り込まれていると考えています。地域の歴史を残す努力。野瀬が安徳天皇の潜伏先であったことを証明することは極めて困難です。しかし、事実ではない、史実とは異なるからといって、その記録を亡き者にしてしまうと、地域の歴史を明らかにする機会を失うことになります。過去の記録は、そこに込められた情報も重要ですが、それとは別に作られたこと自体に歴史的な意味があると私は考えています。過去に作られた資料を、後の時代に引き継いでいくことは大切なことです。複数の写本を作り、知識人に配って意見を求めた正信の姿勢は、歴史資料を前にした時の一つのお手本といえます。こうした姿勢を 現代の私たちも見習いたいと思います。四肢編纂委員会委員野高博之、問い合わせ歴史民俗資料館、電話751-3019。時の輝き、歴史民俗資料館企画展、終戦80年、戦争と池田。歴史民俗資料館では、終戦80年を迎えるのに合わせ、戦時中の本市の様子や人々の暮らしについて紹介する企画展を開催しています。今回は展示の一部を紹介します。戦争の時代。昭和6年、1931年、満州事変が勃発し、以降、日本は15年続く戦争の時代を突き進むこととなります。昭和12年、1937年には日中戦争が、16年、1941年には日本の真珠湾攻撃をきっかけに太平洋戦争が起こり、この池田の町も戦争に巻き込まれていきました。日中戦争が勃発した翌年、国家総動員法が成立し、人的、物的資源などあらゆるものが戦争遂行のために統制運用できるようになりました。池田では昭和15年、1940年8月に砂糖とマッチなどの配給、切符制が始まり、日用品の自由な売買ができなくなりました。また、兵器や弾丸などに転用するため、金属類の供出も行われました。家庭で使用している鍋や門扉、さらには寺の盆章まで、その種類は多岐にわたります。日中戦争が長期化する中、出征兵士の数も増えていきました。人々は兵士の武運長久を祈り、千人針や寄せ書きをした日の丸の旗を持たせ、盛大に見送りました。また、出征後は慰問袋と呼ばれる袋に慰問の品を入れ、兵士を励ましました。昭和18年、1943年に発行された池田司法特集号、出征軍人慰問号もまた、慰問の品として、池田から戦地へ向かった兵士へ送られたものとみられます。ここでは、市内小学生が書いた慰問文が寄せられているほか、同年に市民の寄付によって製造され、池田市民号と命名された爆撃機の命名式の様子が伝えられています。池田空襲。太平洋戦争が激化する中、昭和20年、1945年から米軍による本格的な本土空襲が始まりました。東京や大阪などの大都市だけでなく、池田の町も空襲の標的となり、現在わかっているだけで9回もの空襲に遭っています。人々は日頃から空襲に備えて防空訓練を行ったり、防空壕を掘ったりして備えていましたが、池田では17人の尊い命が失われ、300人以上の人々が罹災したとみられています。戦後の池田。昭和20年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、敗戦しました。しかし、終戦後もなお食料事情は逼迫しており、各地に闇市ができて、人々はそこで物々交換をして食べ物を手に入れました。池田では、池田駅前と石橋駅、現石橋阪大前駅前に闇市ができ、そこでは1個1銭の飴が100倍の1円で売っていたという証言も残っています。一方、他の大都市と比べると空襲の被害が少なかった池田では、初の高専市長、武田義蔵のもと、復興政策が進められるとともに、失業者対策として昭和24年、1949年、さつき山の開発が進められました。繰り返さないそのために。戦争は多くの人々を傷つけ、多くの町に甚大な被害を与えました。しかし、今の池田や大阪の町に戦争の面影はほとんど残っていません。戦後80年を迎え、戦争を知る世代がごくわずかとなってしまった今、他の誰でもなく、今ここにいる私たち自身が戦争の悲惨さと平和の尊さを さらに次の世代へ語り継いでいく必要があるのではないでしょうか。今回紹介した内容は展示のごく一部です。歴史民俗資料館に足をお運びいただき、戦争の時代の池田について知っていただけると幸いです。ミュージアムコーナーに展示案内を掲載しています。合わせてご確認ください。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 751-3019。